こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。音声 DL 付け、改訂版耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N3 は、飯島美智子、安藤恵理子、手谷陽子による、日本語能力試験 JLPT N3 の語彙対策に特化した学習書である。試験で求められる主要語彙876語を品詞別に整理し、単語を訳語だけで覚えるのではなく、実際の文脈で理解し運用できる形で定着させることを主眼としている。構成上の特徴は語と語の自然な結びつきであるコロケーションを重視している点にある。各語には英語、中国語、韓国語、ベトナム語による意味表示が添えられ、例文、複合語、類義語、対義語、関連語といった情報も扱われる。さらに日本語音声をダウンロードでき目で確認する語彙学習と耳から日本語に触れる学習を結びつけている。したがって本書はN3 合格に必要な語彙範囲を計画的に学びつつ、読解、聴解、会話へと知識を移すための実用的なトレーニング教材と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に876語を品詞別に整理し、 N3 語彙の学習範囲を見通しやすくする。本書は JLPT N3 レベルの主要語彙876語を品詞別に配置することで、学習者が何を学んでいるかを文法的な働きとともに把握できるようにしている。語彙学習では名詞、動詞、形容詞、副詞などを無差別に並べて暗記すると、意味は分かっても文中での役割が曖昧になりやすい。品詞別の整理は、例えば動詞ならどのような対象や表現と結びつくのか、形容詞や副詞ならどの場面の描写に使われるのかを考える土台になる。N3 は初級段階で学んだ基礎語彙から、日常生活、学習、仕事、説明的な文章で使われる語へと範囲が広がる水準である。そのため、単なる語数の増加に対応するだけでなく、奇襲の語と新しい語の違いを整理する必要がある。本書の網羅的な対象設定は、学習計画を立てにくい独学者にも、語彙分野を体系的に点検する枠組みを与える。もっとも876語だけで N3 の全出題語彙が完全に限定されるわけではない。学習者は本書を中核に置き、読解や聴解で出会う周辺語も記録して補うことが望ましい。次に、コロケーションを軸に、訳語を使える日本語へ変える。本書の中核的な方針は、各単語を孤立した見出し語としてではなく、コロケーション、すなわち自然に連結する語の組み合わせとともに学ぶことにある。辞書で意味を一つ覚えても、日本語ではどの動詞を選ぶか、どの名詞と組み合わせるかによって自然さが左右される。例えば似た意味の動詞でも、依頼、準備、変化、感情など典型的に伴う語は同じではない。この結びつきまで記憶することで、学習者は選択式問題で意味を判別するだけでなく、文章を書いたり会話を聞いたりするときに語をまとまりとして認識しやすくなる。コロケーションは聴解にも有効である。基地の組み合わせであれば、音声が連続して聞こえても次に来る鼓動をある程度予測でき、処理の負担を抑えられるからである。また不自然な直訳表現を避ける助けにもなる。本書の方法は、単語帳を何度も眺める学習を否定するというより、暗記対象を単語一語から意味のある短い表現へ広げるものだと理解できる。学習後には収録された連語を自分の生活に即した短文に置き換え、能動的に再使用すると定着度を確かめやすい。さらに、例文、複合語、類義語、対義語で語の意味の境界を細かく確認する、語彙の理解を正確にするため、本書は意味ごとの例文に加え、複合語、類義語、対義語、関連語の情報を充実させている。これは、一つの日本語に一つの外国語訳を対応させるだけでは生じやすい誤解を減らすための構成である。同じ見出し語でも意味や用法が複数ある場合、例文はその差を具体的な文脈として示す。学習者は、語がどのような主語、目的語、状況と狂気するかを確認でき、抽象的な意味説明を実際の使用場面へ結びつけられる。複合語は、基地の漢字や語要素が別の語でどう機能するかを示し、日語を推測する力にも関わる。類義語と対義語は、似た語の使い分けや意味の対象を意識させる。特に N3 では、単に近い意味と判断するだけでなく、程度、評価、意図、使用場面の違いを読み取る必要がある。関連語まで視野に入れる学び方は、語彙を個別の点ではなく小さな意味のネットワークとして保持する方法でもある。ただし、類義語が常に完全に置換可能という意味ではない。例文と連語を優先して確認し、自分で比較文を作ることで試験知識を実際の運用知識へ近づけられる。そして英中韓国の4言語併記が意味確認と自律学習を支える。各語彙の意味を英語、中国語、韓国語、ベトナム語で併記する点は、本書が多様な母語背景を持つ日本語学習者を想定した教材であることを示している。 JLPT 向けの語彙書では日本語による説明だけのものも多いが、学習初期から中級への移行期には 短時間で中心的な意味を確認できる補助言語が有用な場合がある。本書では4言語の訳を手がかりにして見出し語の概略をつかみ、その後に日本語の例文とコロケーションへ進むという使い方が可能になる。特に独学者にとっては辞書を何度も引き直さずに学習を継続しやすい利点がある。一方で訳語は理解の入り口であって、日本語の用法そのものを完全に置き換えるものではない。ある言語では一語に対応して見えても、日本語では場面や相手、文法形式によって選択が分かれることがある。そのため本書の多言語表示は母語訳だけを暗記するためではなく、例文を読む際の足場として用いるのが適切である。学習者はまず分かる言語で意味を仮置きし、次に例文と関連語で日本語独自の範囲を確認し、最後に音声や発話で日本語のまま再認するという段階を踏むと良い。最後にダウンロード音声を反復利用し、語彙知識を聴解時の認識へつなげる。題名が示す耳から覚えるという方向性を具体化するのが付属のダウンロード音声である。音声言語は日本語であり、文字を見てわかる語を実際に聞こえた時にも識別できるようにする役割を担う。JLPT の聴解では語彙を知っていても発音の速さ、語と語の連続、文全体の情報量によって聞き取れないことがある。したがって語彙学習では表記、意味、音を別々に蓄えるのではなく、相互に結びつける必要がある。本書の音声はその接続を反復練習できる素材となる。効果的な使い方は、最初に文字と意味を確認し、次に音声だけで語や例文を認識できるかを試し、最後に再び本文で不明点を訂正する方法である。聞こえた音を真似て発声すれば、アクセントやリズムへの注意も促され、記憶の検索経路を増やせる。ただし音声を流すだけで語彙が自動的に身につくわけではない。音声で誤認した語、区切りがわからなかった箇所、意味を即答できなかった項目を記録し、本文のコロケーションや例文に戻ることが重要である。この往復により試験対策と実際の聞き取りの双方に資する学習となる。結論として、本書はJLPT-N3 を目標に語彙を計画的に増やしたい学習者、とりわけ意味は覚えたが文の中で使えない、聞くとわからないと感じている人に適した一冊である。主要876語を品詞別に扱うため、学習範囲を可視化しながら進め、役例文複合語、類義語、対義語、関連語によって各語の周辺知識も確認できる。最大の差別化要因は試験用の訳語暗記に止まらず、コロケーションを中心に据え、語の自然な使用単位を学ばせようとしている点にある。さらに日本語音声と4言語の意味表示を組み合わせることで、異なる母語を持つ学習者が意味理解、読解、聴解を連動させやすい。一般的な単語帳が簡潔な意味一覧と確認問題を主軸にするのに対し、本書は語彙を関係性と音声の中で定着させる教材として位置づけられる。ただし N3 対策をこれ一冊で完結させるのではなく、文法、漢字、読解、模擬試験と併用するのが現実的である。収録後を音声で繰り返し確認し、連語を自作例文で再使用するなら、試験での語彙判断だけでなく、実際に日本語を理解し表現する基盤を強化できる。ご支援いただける場合は、飯島美智子、安藤恵理子、イディア陽子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。